君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
人体に優しいチタンも強度を上げるために合金にすれば、当然アレルギーが出やすくなる上、骨に負担がかかる相性の悪さがありました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は多軸炭造法を用いた高強度生態用チタン、バルクナノ純チタンのお話。義歌大機械工学系三浦弘美先生の研究室を訪ねます。
バルクナノ純チタン、これどういうことで研究始まったんですか？
家族で歯が悪い人がたくさんいて、
三浦先生のご家族に。
そうですね、はいはい、それでインプラントにしようかっていう話もあったんですけども、自分はあの材料屋なの で、はい、でインプラントの、まあ、事故例症例をいろいろ見ると、うん、未だにちょっと使うのが難しいと。
歯のインプラントってね、いろいろ言われてますけれども、はいはい、インプラントってのは入れ歯とはまた違うわけです。
歯の顎の中に、まあ、ネジのように埋め込んで、うん、その上にセラミック製の歯を作るという、そういう代物です。
顎っていうのは顎の骨、顎
の骨に穴を開けて、うん、ネジでねじ込むと、そこの部品がチタンで、うん、その上に白い歯のセラミックスをかぶせ物をするという、そういう構造になってます。でそのチタンが、はい、純チタンだと非常に具合がいいんですけども、うん、強度が足らないので、合金を使っています。
純チタン、チタンですよね、
はい、
純っていうのは純粋なチタン、
ピュアなピュアラブのピュアですね。
ピュアチタンだと、
あの生体に細胞にすごいよくフィットすると、うん、適合性がいいっていうんですけども、だからアレルギーが起こったりとか、ええ、炎症が起こったりとかいうことがないので。
よくいろいろこう体につけるものってチタンがいい、チタンがいいって聞くのは、はい、体が悪い反応をあまり起こさない
って。そうですね、はい、ですから昔から生体材料としては使われている材料です。ただ歯には、
うん、
その非常に大きな力が加わるので、純チタンでは強度が足らないということで、もっと強度の高い合金を使ってたということです。
あ、純チタンは使ってないですか、実際インプラントで。
2割弱ぐらいですね。強度の足らない、そんなにいらないような場所とか、
うん、
あとおじいさんおばあさんのような、うん、噛む力があまりないような方とか、そういう方々に対して使ってると。
やっぱピュアチタンの方が反応が悪く ならないから。
そういうことです。
でも普通の人が使おうと思うと、ある程度の強度を求めるわけですね。
そうですね、はい、なので8割ぐらいがそのチタン合金っていうふうに言われてます。
あ、チタンはチタンなんですか。
はい、
でも合金。
合金です。アルミとかバナジウムという元素を加えて、はい、で強度を上げています。
アルミとかバナジウムを入れると純チタンよりも強度が上がるんです
ね。2倍ちょっとぐらい強度が上がります。
全然違うんですね、
はいはい、
と思い切り噛めると。
もうリンゴでも梨でも、まあ、梨は柔らかいかな。
リンゴと梨とその差がよく分かりませんけれども、
草加せんべいもいけちゃうみたいな感じですね、はい、
強度が2倍上がる
っていう。そうですね、はい、
じゃあそれでいいんじゃないですか、
は
い、
ただそれは、うん、生体適合性が悪くて、アレルギーで血が出たり腫れたりするようなことがあると。
金属アレルギー。
そうです、そうですね、みたいなものです。でなおかつ、非常に硬すぎるので、
うん、
歯の、骨はあんまり硬くないので、その歯の骨自体を痛めてしまう可能性があると。
ああ、硬すぎて、はい、歯の骨に勝ってしまうんですか。
はい、まあ、例えばいいかどうかわからないんですけども、歯の骨を例えば餅にして、うん、インプラントを例えば釘とすると、釘が強すぎるので餅を壊してしまうと、うん、だから歯の骨を壊してしまう可能性があると。
顎の骨が、
はい、だからある程度柔らかくてしなやかでなおかつ強度が高いチタンが一番いいということですね。
難しそうですね、
はい、ちょっと難しいみたいです。で、まあ、日本だけではなくて世界中でそのチタン、うん、しなやかだけれども強度の高いチタンを作り出そうという研究がずっと もう10年20年されて続けているわけです。
インプラントのために。
そうですね、はい。
へえ。で、三浦先生もその研究を、
まあ、家族が歯が悪いのでインプラントを入れたかったと。だけどインプラントいいのがなかったので、うん、じゃあ僕が作ろうということで始めた研究で、
大学の先生の研究っていうのはそういう感じで始まることもある
の？もうその通りです、はい。まあ、実はチタンの研究をする前に、はい、マグネシウムの研究もしてたんですね。マグネシウムも軽い材料なので、はい、アルミの3分の2の重さなんですね、うん、だから自動車とか飛行機とかに使えれば非常にいいんですけども、うん、強度が足らなかったと、うん、それで強度を上げる研究をずっとしてて、はい、でいいプロセスを開発して、うん、で町工場で作っていただいたんですけども、
それもやっぱり合金にして強くするんですか？
それは、はい、マグネシウム自体はもともと合金のものを使って、はい、それで鍛造っていう、まあ、加工なんですけども、変形させる鍛造っていう、
鍛造
叩いて、潰すみたいな感じですかね。でそれを、高温でやっていくと結晶粒っていう組織がだんだんちっちゃくなると強度が上がるんですけども、そういうことが起こって普通のマグネシウムの3倍ぐらいの強度になったと。
鍛冶屋さんみたいな。
あ、その通りです、その通りです、はい、
トンカン熱を加えて。
そうですね、はい。でその時に町工場のそのおじさんが、うん、サングラスが斜めに入ってリーゼントしてる怖い方だったんですよ。それで
職人さんですからね、
はい、でベラメやってるかこんなことって言って非常に怒るの方だったので、ええ、あ、これはちょっと町工場の、まあ、言い方悪いです、その方にはあまり適さない方法だったわけです。それでそのマグネシウム自体は高温で鍛造すると変形しやすいので強度が上がりやすいんですけども、うんうん、もっと簡単に作れる方法はないかって考えて、
そのおじさんにお世話にならなくても鍛造できる、
そのおじさんが怒らないでも作れる方法ですね。で、じゃあ室温で鍛造する方法をちょっと考えたんですね。
室温ならおじさん怒らないんですか？
怒らないんですよ。なのでその方は、うん、頭文字が S さんだったんですけど、はい、その名前を S プロセスっていう名前をつけて、その S プロセスのおかげで世界一の強度のマグネシウムを作ることができたんですよ。
でも本来は熱を加えた方が鍛造しやすいわけですよね。
その通りです、はい。でそれを今まで室温では不可能だったっていうふうに考えられた室温での鍛造を、うん、その S さんのおかげで、うん、まあ、できるようになったと。
おじさんが怖くてよかったですね。
そうですね、まあ、リーゼントじゃなくて七三分けだったら僕も考えなかったかもしれない、う
ん、そのまま熱いままやってってお願いしてたんだけれども、はいはいはい、おじさんのために熱くなくても鍛造ができるような、
はい、そうですね、はい、
それ三浦先生が開発した。
あ、そうですね、はい。で同じようなその延長線上で、はい、チタンもやはり高温で鍛造すると強度が上がるから、うんうん、あるいは室温でだと鍛造すると割れちゃう傾向があるので、はい、今まで誰もやらなかったんですね。でその S プロセスをチタンにも応用できるんじゃないか。でそのたまたま家族で歯が悪かったので、はい、じゃあそれでインプラントこさえてみようかっていうのがこのチタンの研究の始めです。
じゃあチタンを、はい、トンカン、はい、鍛造するわけですか？
そうです、そうです、は
い。しかも S プロセスの経験を生かして室温で、は
い、室温 でおかげさまでこれも世界で多分1番か2番ぐらいの強度になってる。
合金ではなくて純チタンを鍛え上げるわけです。
そうですね、はい。純チタンで今まで合金でなければいけなかったところを置き換えることができるということで、うん、はあ、生体拒絶反応とかその炎症腫れみたいのがなくてもインプラント安心して使えるようになる。
だって純チタンを鍛え上げただけですもんね。
そうですね、はい。で合わせておかげさまでしなやかな、うん、柔らかいという特性も合わせ持っているので、
それは欲張りすぎですね。
開けてみたらなってたと、まあ、お得な付属品。
はい、合金のデメリットとしてはアレルギーもありますけれども、はい、硬すぎて、はい、顎の骨に悪かったわけですよね。
そうですね、はい、痛めてたと、うん、でそれが、まあ、強度を上げた時に、うん、たまたまなんですけども一緒に柔らかい特性もついてたという。
強度を上げて柔らかくもなるっていうのがちょっと僕らわからない。
要するにしなやかになるってことです。しなやかに引っ張ったりすると壊れるのにものすごい力がいるけれども、
うん、強度っていうのは硬さではないんですね。
あ、違います、はい。
強度っていうのは何なん
ですか？例えば引っ張ったり曲げたりするときに、うん、ちぎれたり折れたりするのに必要な力。
あー、なるほど、はい、じゃあ、はい、しなやかだと、はい、 ちぎれたり折れたりしないわけです
ね。そうですね、まあ、竹みたいな感じですね、草木でいうと。
硬いとじゃあ折れたりちぎれたりしないかっていうと、硬さがゆえに折れやすかったりちぎれやすかったりすることもあるわけです、
はい、そうですね、はい。でそのしなやかさがちょうど人間の歯と同じぐらいなので、うん、歯が折れたりすることがないと。
へえ、 S プロセスによって。
S プロセス様々です。もし S さんが非常にまろやかな人間であれば考えなかったと思うんですけど、非常に怖かったのでこの S さんに叱られないようなプロセスを考えなきゃいけないと思って考えた結果なので、まあありがたかったなというふうに今になって思います。はい、
今も鍛造は S さんにやっていただいてるんですか。
S さんは多分卒業されたんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ鍛造は機械か何かに任せて、
はい、今鍛造は、うん、神奈川に工場がある川本重工さんというところでやっていただいてます。はいはい、
そこの職人さんは怖くないんです。
その職人さんはどういうわけか非常にこう素直でこう黙々とやってくださる方ですね。はい、だから新しい発見はないかもしれないです。
でもやっぱり S プロセスを採用して、
はい、
室温で鍛造するっていうことなんですね。
はいはい、
金属って不思議ですね。
はい、
だってもちろん同じチタンだし、
はい、
元素分子的にもチタンだし、
はい、
でも特性が変わるんですね。
そうですね、中の結晶のサイズがだんだんだんだんちっちゃくなることによって、
は
い、で特性が変わっていくみたいなんですね。
金属の中にも結晶があるんですか。
はい、
結晶っていうと僕らなんか雪とかね。
あ、それです、それです。あの雪のような単結晶がいっぱい集まって、うん、普通の材料はできてるんですよ。
じゃあ顕微鏡で見ると、
はい、
あの雪の結晶みたいなのが金属の中にも。
そうですね、はい、あの形はあんまり綺麗ではないですけど、
あんなに芸術的ではない、
はい、
六角形とか。
六角形。お、じゃあ今ちょっと
今先生がですね後ろ向いて戸棚から何か出しますよ。
なんか大したものは出てこないんですけど、うん、
先生壁にいっぱいね外国の写真を貼ってるんですけど、ポストカードとか。
はい、
旅行好きなんですか。
国際会議に行った時に何かお土産で必ず持ってくるんですけど、
はい、これだけの回数いろんな国に行ってるってこと、
うん、多分半分ぐらいか3分の1ぐらいのとこだけですね。あとはなんか都市とか行ってもあんまり見栄えにする写真とかお土産がないので面白いものだけ買って見つけてくるってことです。まあ、こういうの大好きですよね。
あ、
アラビアUAE かなんか行った時の
石油王みたいな感じの人がしゃがんでるような、
はい、
なんですかねこれ。バッジでもないしゴムでできてるんですか。
これはゴムでできてますね。
あ、マグネット、冷蔵庫に貼っとくやつですね。ポンと
ゴムでできたマグネットで男の人がスカーフを履いて、うん、女の人がこれ名前なんていうんですかね、
顔をね
隠す
黒いので、はい、ベールで隠してますけれども、は
い、
男女のペア、
はい、こういう方がいっぱい街中を歩いてると。
はい、そういう不思議な研究室なんですけど、はい、出てきました。
で元の結晶粒はサイズが50マイクロメーターぐらいのを、
なんかこう鱗のようでもありステンドグラスのパターンのようでもあり、
はい、
っていうものが出てきましたが、これが結晶なんですか。
はい、元の結晶です。でこれを鍛造していくと、
うん、トンカントンカンやってると、
トンカントンカンしていくとだんだんだんだん細かくなっていって、はい、
ああこれトンカントンカンしたから割れていくんですか。
割れていくっていうか分解されていくっていうんですかね、分断されていってちっちゃくなっていくと。
おせんべいが割れていくのとはまたわけが違うんです。
おせんべいはバラバラになっちゃうので、
うん、
バラバラにならないように中で細かくなってい
く。あ、これバラバラになってるわけじゃないんですね。
はい、つながっているということですね。
一つの結晶がちっちゃくなっていく。
そうですね、はい、
うん、
それでこれこちらは電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡の写真なんですけども、さらにもっとこれ500ナノメーターなのでだいぶちっちゃくなってると。
あ、それは回数叩けば叩くほどどんどんちっちゃくなってい
く、はいはい、皆さんイメージが湧かないかもしれない。例えば、針金をこうぐねぐね何回も曲げていると硬くなっていくじゃないですか、う
ん、
それと同じことですね。その間に結晶粒が細かくなっていってで硬くなっていって、実はチタンの場合はさらにそれにしなやかさも出てくると。
針金の場合はポロッと折れちゃいますけれどね、
はい、これを折れないようにするのがこの技術ということです。折れないようにどんどんどんどん加工を加えていって、
うん、
でそれを最終的に強いままで大きなものに作るということですね、う
ん、もちろん それはトンカントンカンする方法にコツがある。
そうですね、こういう四角のものを、
あ、なんか立方体の図が出てきました、
はい、一方向から潰すと うん、すると次さらに別の方向から90度別の方向からもう一回潰すと、
横から押したら上から押す感じで、
はいはい、さらにまた別の方向から押すと、
うん、
で X 方向 Y 方向 Z 方向から潰すとまた元の形に戻るので、
お
ー、それを延々に続けていくと針金をものすごい数、
うん、
曲げたり伸ばしたりするのと同じぐらいの歪みを加えていくことができると。
それが S プロセスなんですか。
はい、これを室温でやるのが S プロセスってことです。
お
で結晶粒が先ほど示したように、うん、細かくなっていって、うん、で強度が上がるということです。
ナノサイズ、
ナノサイズになると、
そうするとしなやかさを持って強度が上がるっていうのがチタンで起きた。
チタンで起きた、他では起きなかった。だからチタンだけがなんか特殊な材料の可能性があるということで、
マグネシウムはまた別の反応を起こしたし、
マグネシウムはすごい硬くなったと、
うん、
でマグネシウムは硬くなるのは自動車とか自転車とか飛行機の材料に使うので、
うんうん、
硬くなるのは望ましいみたいなんですよ。だからマグネシウムはマグネシウムで、
うん、
いい特性を持って作れたので、うんうん、それはそれでハッピーということで、
別のお仕事があるわけなんですね、
はい、結果オーライってことですね。
インプラントのネジになるのはチタン、
チタン
を S プロセスでやったらいい、
はいはい、
すごいですね、
うん、ラッキーです。家族に病気持ちがいるってことは、
うん、病気持ちって言っても歯が悪いくらいなんですけれどもね、
ね、はい、
まあ、じゃあもうご家族の皆さんはその先生が考えた S プロセスのインプラントをつけて、
あ、まだまだ、あの実はこの後臨床試験とかがさまざまなあの試験が残ってるので、
ああ、
それで最終的に厚生労働省の認可が取れたら使えるようになるということ。
先生の家族でも、
うん、おそらく嫌じゃなければ。でやっぱり自分の家族が作ったものって嫌じゃないですか。
信頼されてない。
そうそうそうです。だから、まあ、とりあえず誰も最初は使ってくれないんじゃないかなと思いますけど。
じゃあまだ実際にその S プロセスで作った、
はい、
あのチタンでインプラントを作ったのをつけてる人っていうのはいらっしゃらないわけです。
はい、まだ残念ながら。ただ、うん、こういう歯の上にかぶせるクラウンとか、あの虫歯になった時に上にかぶせますよね、
はい、
そのかぶせ物をチタンで作ると、
お
う、そういうことが今実際に共同研究で行われていると。
インプラントではない前の段階で、
はい、
かぶせ物をその S プロセスで作ったチタンでやってる、
はい、そうですね、
うん、
でこのかぶせ物は普通は、まあ、お金のある方は金とか、
うん、
あるいはあの、銀系で作るんですけども、
はい、
非金属なので保険が効かないんですよ、
うん、
ところがチタンは保険、はい、非金属ではないので保険の適用ができるので、
うん、
非常に安い価格で歯科治療ができるようになると、かぶせ物治療ができるようになるということで、
はい、
これ神奈川歯科大の木本先生たちに協力していただいて、
うん、
で研究をしているというところです。
なるほど。じゃあそっちはインプラントよりも先に
行く可能性が高いですね、はい、
じゃあ先生のご家族にはしばらくそれでやっていただいて、
うん、まあ嫌かもしれない。
へえ、そういうものができつつあるわけなんですね。
そうですね、はい、
新しくその鍛造によってできたチタンは、はい、なんか僕もちょっと言葉がなくて言いにくいんですけれども、はい、純チタンだけど純チタンじゃないんですよね。
純チタンだけども純チタンの特性
とは違う特性が、
はい、特性がすごい優れてると。
なんか名前はついてないんですか。
うん、ついてないんですよ。皆さん募集してます。
はい、S プロセスで鍛造した後のチタンっていう言い方しかできない。
うん、まあ、適当にこの間お酒を飲みながら、
はい、
みんなでこれがいいんじゃないかって言ったのは、うん、スーパーバイオティックタイタニウムっていうのいいな。まあ、ただお酒の席で決めた話なので、
はい、
まだ全然決まってはいないです。
スーパーバイオティックタイタニウム、
はい、
タイタニウムっていうのはチタン、
チタンですね、
はい、かっこいい言い方、
ちょっとかっこいいですね、はい、ガンダムっぽいので歯も折れなさそうなのでいいなっていう話になったんですけど。
ああ、そうですね、はい、これはまあインプラントの話で出てましたけれども、はい、インプラント以外にもいろいろ使えそうですよね。
そうですね、はい、実際にはあの自動車関係とか、うん、スポーツ用品関係の会社の方々からお話がありまして、
うん、
今の対応しているような状態です。
じゃあそのスポーツ用品の開発の方が先生の研究を見てビビッときたものがきっとあるんでしょうね。
ビビッときて、今までは例えばチタン合金を使ってたとか、
うん、
カーボンを使ってたようなところで、
うん、
これを置き換えることができるということで、うん、まあ、試作とか今行っている段階です。
チタン合金の代わりっていうだけじゃなくて、今までカーボンがやってたお仕事もこれに変えられるとちょっといいことがいろいろありそうなんですね。
そうです、はい、
すごいものができてしまいましたね先生。
いやできたかどうかまだわからないんですよ使ってみないとわからないので、
うん、
で例えばその本当にプロ仕様の、ハイスペックなものとかの他に、うん、我々が普段日常的に楽しんでいるスポーツの道具の部品とかを今の試作で作っているような状態です。
へ、
まあ、もしかしたらそのうち出てくるかもしれないです。
そしたらぜひ最初は技科大の野球部とかサッカー部とかに使わせてあげて
いいですね、はい、
そしたら急に強くなるかもしれませんしね、
うんうん、そう願ってます、
はい、ということで強度が高いしかも体に優しいという純チタンができたというお話をですね、
はいはい、
三浦先生この春技科大にいらっしゃったばかりですけれども、はい、新鮮なところお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました三浦先生の業界用語は
多軸鍛造。材料を最初に縦の方向から潰して、次に横方向から潰して、さらにまた別の方向から手前から潰すと X 方向 Y 方向 Z 方向で潰すとまた元の形になると。例えば 40% ずつ鍛造していくと3回潰すと 120% の鍛造量になって、それをもし5サイクル続けると 600% ですかの加工を加えることができると。普通の圧延だと 100% 圧延するとゼロの厚さになっちゃうんですけども、それ以上加工できない。だけどもこの多軸鍛造だとものすごい大きな歪みを加えることができる分強度が上がるということです。
理科大は今週の水曜日から3年次編入の学生の募集を始めています。理科大はほとんどの学生さんがいわゆる高専高等専門学校を卒業して理科大には3年生として入ってきます。高専は5年通いますからね。卒業すると年齢的にも学力的にも大学3年生と並ぶわけです。もちろん普通に高校を出て理科大に1年生として入ってくる学生もいますけど、それは全体の1割いないぐらいの人数でしかありません。3年次編入の場合も推薦入試と一般入試とあります。どちらも出願の受付が今週水曜日から来週木曜日までで、特別推薦入試の面接が6月の頭、推薦入試は書類選考で、そして一般の学力入試は7月5日に予定されています。合格発表は推薦が6月13日、一般が7月18日です。入学式は春です。
天白の城技科大。
豆腐フライ肉味噌がけ、ツナちらし寿司、豚肉の山賊炒め。次週5月17日の天白の城はがっつりもやしラーメン、ごろっと煮卵ラーメン、肉団子の野菜あんかけ、カレーライスは大盛りもできます。お楽しみに。